はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局の、テーマはですね、人間性と勝敗は関係あるのかというテーマでお話をいたします。話の結論としては、接戦には非常に関係があるというのが私の結論です。ぜひ最後までお聞きください。本題に入る前にお知らせ一つさせてください。まずですね、昨日からバスケの大学ラジオ局という YouTube チャンネル2つに分けてたんですが、これ一本化するようにして、今ご覧のメインチャンネルの方で全てポッドキャストも配信するということにします。メンバーシップについてはまた後ほどですね、ご案内しますが、ひとまずですね、こちらのメインチャンネルの方に全て、動画は今後アップしていきますので、こちらでよろしくお願いいたします。そしてですね、コメントなんかもこちらの方にどんどんいただければ、ラジオのね、今までボイシーでも取り上げていたように、ボイシーと同じようにですね、YouTube のコメントなんかも取り上げていきたいと思いますので、どんどんコメント、質問、よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、改めて人間性と勝敗というテーマでお話をしたいんですが、 YouTube の方でいただいたコメント読み上げさせていただきます、ね。ですね、うちの高校は試合に出ている子が部活がない日であれば安易に学校自体を休みます。それで全国と言ってますと。で、三原先生に質問です。高校は学業優先ではないのでしょうか。部活がオフだからと学校を休むことを考えているチームが全国に行くことができますか、ということですね。ありがとうございます。おそらくこの方は、そのお子さんのうちの高校はっていうのは、まあ多分保護者の方だと思うんですよね。で、息子さんは多分レギュラーに絡めてないけども、レギュラーの子ほど、サボると。で、学校休むと。とんでもない子たちだけど、それで全国とか言ってるんで、なんかこう腹立たしいというような、そんな気持ちが、汲み取れますね。はい。どうでしょうか、皆さん。ね、部活を強くしたいというチームで、うまい子が、部活が休みの日はもう学校もサボっちゃえみたいなね、そういう感じに受け取れるチームが本当に強くなりますか、という、まあこういう質問を YouTube のコメント欄でいただきました。ご質問ありがとうございます。私はですね、まず、最初にスタンスとして決めておきたいのは、この人間性と勝敗は大いに関係があると思いますし、バスケットボールを通じて、気がついたら人間性も伸びてたというふうにしていくのがですね、正解だと思っています。なんかこう、人間性を鍛えるためにバスケットボールをやってるんだっていうふうにすると、ちょっとやりすぎなのかなというふうにも思いますし、かといってバスケットボールだけ上手くなればいいというのもまた違うと思っていて、バスケットボールに真剣にね、楽しいというよりは真剣に、とにかく努力に努力を重ねるバスケットボールをやると、とにかくバスケットボールに打ち込んだと、明け暮れしたということを通じて、後ろふと振り返ってみると人間として成長してたというような感じがベストなのかなと思っています。で、私は、まあ、高校の教員20年やってきまして、どの代でもですね、いろんな角度で人間性とバスケットボールの関わりっていうものを指導してきました。特に畑先生から教わって、ボトムアップという理論をね、教わってからは、特にそのことを意識したようになりましたし、昨年1年間はですね、大学生の指導をしまして、技術的にはもう本当に日本のトップレベルの、選手もいましたけれども、彼らにもやっぱりその人間性とか生活指導の大切さっていうのは、本当に重要だったなっていうふうに私は思っています。はい。で、質問に答える形でいくと、まず、サボり、もう学校生活をおろそかにする子でも上手ければ全国大会に行けるでしょうかということなんですが、これは行けるということになります。まあ、残念ながらという言葉が適切かわかりませんが、上手ければ行けると。なぜならばバスケットボールというスポーツだからということですね。圧倒的に実力があって、あればですね、人間性なんか関係なく勝つということは、これはもうあります。むしろそういう人のが多いですね。全国制覇した、バスケットボールに限らず、いろんなこうね、教員人生で見ましたが、人間性に優れているから勝ったというよりは、やっぱりそんなの関係なく圧倒的に上手いから勝ったっていう人が多いのが、これ事実だと思います。私昔好きな NBA 選手でデニス・ロッドマンっていう選手がいて、この選手本当に私好きだったんですね。もうリバウンドといえばもう歴代最高の選手。だけど、まあ人間的にはですね、その真面目さの、かけらもないような、そういう、まあ、見てくれもしてますし、まあ、実際はその努力に重ねて、リバウンド力、それから、肉体を作ったということはそうなんでしょうけど、まあ、平気で遅刻するし、すぐ喧嘩するし、みたいな選手がいてね、すごくプロとしては面白かったので、私は好きな選手だったんですけど、まあ、例えばというと、デニス・ロッドマンのように、圧 層的に強ければ学校サボろうが何しろが全国はいけると思います、うん、ただですねこっからが本題っていうか私が大事にしていきたいところなんですけど、圧倒的に強いことなんて私たち人生であるんでしょうかっていう話ですね。はい、弱いチームが接戦に勝つには絶対に人間性が必要で、そのまあ要は嫌なことを地道にコツコツやるしかないんですよね。ゴミを拾ったりとかですね、靴を揃えたりとかですね、挨拶をしたりとかですね、これ人間の本能からすると全部めんどくさいんですよ。めんどくさいんです。で、ディフェンスで腰を曲げるのもめんどくさいし、速攻で走るのもめんどくさいし、リバウンドに飛び込むのもめんどくさいんですね。なんだけど、そういうことをやらないと勝てないわけですよね。地道にやるしかないと、地道にやっていくっていうことがやっぱり一番の大事なことであり、まあそれを部活動とかバスケットボールのね、スクールとかで毎回毎回同じようなことをやると。うん、いうことで習慣化っていうことを図っていくので、先ほど言ったように気がついたら人間的にも地道にやるといういい習慣が身についたっていうことになっていくと思うんですね。うん。だからもう一回整理すると、バスケットボールっていうのはあくまでスポーツなんで圧倒的な身体能力があれば人間性なんか関係なく勝てると。ただ、圧倒的じゃなくて、大体力が同じとか、自分たちのがちょっと弱いとかっていうチャレンジマッチに関しては、やっぱり地道な力っていうのが絶対必要ということになろうかと思います。うん。でね、ここで気をつけたいのはですね、じゃあ、高校生活の上ではね、いいじゃないかと。とにかく全国出してやってね、バスケットボールの一流のね、選手にしてやることが俺の使命だというふうに指導者が考え、学校生活はとにかくいいよと。ね、バスケットだけ強くなればいいよということを、まあ、高校なり大学の指導者が考えたとしますよね。だけどね、ほとんどの場合、その子たちって卒業後、バスケットボール以外の他の分野で、生活するわけですよね。そうすると、バスケットでは確かに足が速いのが、そしてジャンプ力が高いのが、筋力が強いのが使えましたけども、ひとたびユニフォームを脱いで別の世界に飛び込んだらですね、その身体能力は何の役にも立たなくなるわけですね。うん、要は文字通り一からの出直しということになるわけです。会社に勤めるにしてもですね、自分でビジネスやるにしても、教員になるにしてもですね、仮にですよ、まあバスケットボールに携わって、そのコーチなりトレーナーとかになったとしても、選手じゃないっていうことは自分の身体能力は使えず、うん、むしろ弱者からのスタートになるわけですね。そうなるとその子は潰れちゃうんですよね。今まで地道にやってくることをやらなかったから圧倒的に勝つことしかしなかったので、うん、やっぱり地道にやっていくっていうそういう勝負に弱いということになるんですね。時折私このラジオで触れますが、スポーツをやることの価値は保証のない努力、うん、やってもやんなくてもどっちか分かんないと、うん、やったところで報われるか分かんないっていう努力にかける、ここが人間性が鍛えられるところなのかなと思うんです。大事なのでもう一回言いますね。スポーツの真の価値は保証のない努力と、やったところで報われるかわからないけど、それをやるという、そのメンタルタフネスが、やっぱりスポーツマンが一番こう人間的に鍛えられるところなのかなと思うので、まあそういうことがおろそかになる子っていうのは、バスケットボールの2本を脱いだ後に人間として非常に苦労するということになるので、まあそういったところが言語化できていて整理できている、または実体験としてね、成り立っている人は、やっぱり生活指導もしっかりと大事にしながらバスケットボールを教えていける指導者になるのかなというふうに思います。はい、ということでですね、今日は YouTube の方からいただいた非常にこうおそらく、切実なね、悩み、思い、受け取りましたんで、それを答えとさせていただきましたけれども、今日は人間性と勝敗の関係ということでお話をしました。まとめていきます。圧倒的な運動能力があるんだったらバスケットの試合は勝てると思います。ただやっぱり能力のないチーム、弱者が勝つということは地道な習慣が必要で、その地道な習慣はやっぱり人間性を高めますと。で、接戦に勝つにはそういうのが必要ですと。で、きっと人生は必ずですね、ユニフォームを脱いだときはそういった、弱者からのスタートっていう場面が必ずあるので、そこに価値を置いた方がいいのではないかというお話です。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。まあ、YouTube の方でもね、コメントをたくさんいただければ、発見感想気づきでもいいですし、それから質問、この本編に関係ない質問でも結構ですので、答えられる範囲で答えていきますので、よろしくお願いいたします。ではですね、ボイシーの方でいただいたコメント、こちらを読み上げていきたいと思います。ボイシーの方でもね、この私のラジオはいろんなところでコピペしてありますので、はい。 ではボイシーの方でいただいたコメント、昨日の放送はドリブルのダメな使い方ということで、姿勢を立て直す、よいしょっていうドリブルはやめましょうという話をしました。まだ聞いてない方は聞いてみてください。影島さん、おはようございます。私のチームのことを言ってるのかなと思うくらい当てはまる選手がいますと。うん、トリプルスレッド徹底、意図を持ってドリブルすることを根本に、指導し直したいと思いますということで、ありがとうございます。金城さんはですね、私たちのチームちょうど昨日の練習でドリブルが多いという話をしたばかりでした。意図あるドリブルは OK で、意図のないドリブルはなくそうという伝え方、してみようと思いますということで、お二人コメントいただきました。このドリブルの使い方、ちょっとね、ラジオだけじゃなくて、図を使ってね、メイン動画の方で上げてみてもいいかなって昨日話してて思いましたね。コメントありがとうございます。はい、ということで YouTube の方でもですね、コメントいただければ読み上げて今日のようにね、お答えするということをしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の放送面白かったらハートマークのいいね、それからチャンネルのフォローね、チャンネル登録よろしくお願いします。YouTube チャンネルの方では、ポッドキャストっていう再生リストの方にこのラジオコンテンツ、これ毎日上げていきます。それから、火曜日金曜日にですね、夜6時にですね、今度は動画講義ということで、ホワイトボードを、ね、使って私が解説する、練習方法とか戦術とかの解説のね、チャンネルをチャンネルというか動画やってます。すべて1本のこのバスケの大学っていう1本の、チャンネルにまとめて、いきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後にお知らせです。ぜひぜひメルマガ登録よろしくお願いします。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画プレゼントしてます。ぜひ無料にてお受け取りください。それからバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度ですね、案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。